聖堂の魔人。
さっきの物音は賊が雨戸とガラスを叩き破った音だったのです。
泥棒だ！
思わず大きな叫び声が喉からほとばしりました。
なんだなんだ、どこに泥棒がいるんだ！
さっきから起きていた青年店員が少年の叫び声に励まされて、わざと泥棒に聞こえるようにでっかい声で怒鳴りました。さあ、それからは大騒ぎです。主人をはじめ店中の者が起きてきて、口々にわめき散らす。気の利いた店員は警察へ電話をかける。ある者は裏口から飛び出して近所の人を呼び起こす。そのうち勇敢な一人の店員が棍棒を握って入り口の雨戸を開き、表通りに飛び出すと、2、3人がその後に続きました。外は昼のような月の光です。しかし、その大通りには人っ子一人通っていません。泥棒は影も形もないのです。ごたごたしていて表へ飛び出すまでにはちょっと時間がかかりましたが、泥棒がどんなに走っても100メートルとは逃げられないはずです。横丁に隠れているのではないかとあちこち探しましたが、どこにも姿は見えません。
なんだって？何をもぞもぞ言っているんだ。もっとはっきり言ってごらん。
破れたショーウィンドウの前で一人の店員がさっきの少年店員を叱りつけていました。
鉄の指だったよ。確かにあいつの指は鉄でできていたよ。いつか展覧会で見た人造人間の鉄の指とそっくりだったよ。
少年はさも怖そうに目をまん丸にして言うのです。
バカお前、寝ぼけてたんだろ。人造人間に時計を盗むなんて器用な真似ができるもんか。
だって確かに見たんだよ。指が蝶つがいになっていて、キューッとこんな風に展覧会のロボットそっくりの曲がり方をしたんだもの。
うん、そういえば僕も見た。はじめは革手袋をはめているのかと思ったが、そうじゃない。君の言う通りだよ。確かに指が蝶つがいになっていた。
さっき2番目に声を立てた青年店員が少年に加勢をしました。そのそばに博報堂の主人や近所の人たちが5、6人立っていて、この会話を聞き、青ざめた顔を見合わせていましたが、主人は気を取り直して店員たちに命じました。
警察へは電話をかけたけれど、交番へも知らせておく方がいい。無駄口を聞いていないで、誰か一走り行っておいで。
すると2人の青年店員が駆け出しました。一人ではなんだか怖いような気がするので、二人連れで交番へ行くことにしたのです。
変だね。たったあれだけの間に、どこへ隠れやがったんだろうね。化け物みたいなやつだね。
ねえ君、あいつは人間じゃないよ。僕はどうもそんな気がするんだ。ひょっとしたら、あれは腕だけだったかもしれない。胴体はなくて、鉄の腕だけがショーウィンドウの中へ這い込んできたという感じだったぜ。腕だけが宙を飛んで逃げたとすると、いくら探したって見つかりっこないからね。
おいおい、脅かすんじゃないよ。やだな。君はいつも変な怪談の本ばかり読んでいるから、そんな途方もないことを考えるんだよ。ここは、銀座の真ん中なんだぜ。
だが、銀座の真夜中って、嫌に寂しいもんだね。まるで砂漠みたいじゃないか？あの青い芋虫のような腕が、その辺を、這い回っているかもしれないぜ。
おい、よせったら。
怖いものですから、かえって冗談が言いたくなるのです。息を弾ませながらそんなことを言い合ってかけているうちに、橋のたもとの交番に近づきました。警官が白い息を吐きながら立っています。さっき妙な青服の男の通り過ぎるのを見たあの警官です。